岩手医科大学医の力。今週のテーマは先週に引き続きまして、おたふく風邪流行性耳下腺炎ムンプスについてということで、今週もドクター日誌とともに小児科学講座助教の塩畑健先生に伺っていきたいと思います。塩畑先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、先週はそのムンプスというウイルス、うん、はいはい、でね、
おたふく風邪ってね、
はい、ということでちょっと振り返りをお願いしたいと思います。
はい、おたふく風邪は正式名称流行性耳下腺炎というもので、他にも通称ムンプスと言われる病気です。で、症状としては発熱とか喉の痛み、あとは耳の下が腫れるっていったもので発症いたします。で、何か特異的な治療法があるわけではなくて、出てきた症状に対する対症療法が中心になります。
よくね、その子どもの頃にね、そのおたふく風邪にかかったかどうかって聞くと、大概の人もかかったとかっていうふうなことを言うけども、先週の話にもありましたけども、実はおたふく風邪に似て異なる病気っていうのもあって、それにかかってて、当時自分はおたふくになっちゃなってたからというふうに、まあ1回かかればね、なかなか2回目はかからないということのようですが、実は違って大人になってからかかったっていう人もいると。その代表が僕でもあるというカミングアウトもしてたわけですけども、
まあ、ただほとんどの場合がやっぱり子供で、この耳の下が腫れたら、まあ、まずほとんどがおたふくだというところで、状況証拠的な感じで診断されることが結構多いです
よね。じゃあ逆に今週は聞き方を変えまして、似てるけど違う病気ってこういうのもあるよっていうのはどうでしょうか。
例えば反復性耳下腺炎とか、まあ、そういったものがあるんですけれども、まずほとんどおたふくなので、ある程度決めつけで診断することが結構多くって、確定診断させるための実は検査もあって、血液検査でそのムンプスウイルスにかかった時に上がってくる IgM っていう抗体価が上がってくるかどうかっていうのを調べる方法もあるんですけど、まあ、わざわざそこまでやって確定診断をするっていうところまであまり行われないことがほとんどですね。
なるほど。症状を見て、はい、この症状は典型的なおたふくっぽいなということで、
はいはい、
そこでも診断、確定診断っていうか、まあ、診断についちゃうっていうこともあるわけですね。
ただ先週もお話しさせていただいた、変な合併症を起こした時ですね、髄膜炎になっていたりだとか、膵炎を起こしていたりだとか、そういったその合併症を起こしていて困った状態になっている人を確定診断させるためには、その血液検査で抗体価の測定っていうものを行ったりします。
実際岩手医大の小児科はやっぱり大きな病院でもあるので、その本当の初期診療というよりは、そういう合併症をきたしてからここを来るっていうお子さんたちも結構多いんですかね。まあ、むしろそういうケースの方が多いんですかね。
そうですね、一般的なその一番典型的な熱が出て喉痛くて耳が腫れてだけの人はまず来ません、岩手医科大学には、はい、でそれは地元の病院でなされ、はい、診断治療がなされていることが大多数で、岩手医大に来るのは、まあ、例えば数年に1回急性膵炎で発症した人だとかで、急性膵炎もいろいろ原因があるので、それを原因を調べていく中でおたふく風邪が引っかかるっていうような経過になります。
なるほど。ということは、そのだいぶその症状が進んでから来るっていう場合が多いのかもしれないですけども、早期の段階だと今聞いてると、まあ、コロナでもですね、喉が痛くなってお熱が上がってといって、その喉が痛くてお熱が上がると、もう皆さん反射的にコロナかなっていうふうに思っちゃうかもしれないんですけども、その時にその耳の前とかが腫れてないかな、自分のお子さんたちのね、なんか表情がちょっとより丸顔で可愛らしくなってないかなとかですね、そういうようなこともちょっと気をつけて見た方がいいということでもあるんですよね。
もう目に見えて腫れるの で腫れ方も大多数が片方から始まって、何日かしてからまたもう片方っていうふうに左右にこうやって両方が同時に腫れるんじゃなくて、どっちか片方が腫れてくることが多いので、顔が歪むっていうか、この明らかに見て変わるんですよね。
左右差が出てくるんですね。
はい、
なるほど。 僕も確かね、右から腫れて左の方だったような感じだったと思うんですけども。
でもね先生、あの今コロナ禍で発熱があるとなると、うん、すぐには見ていただけない時代じゃないですか。まず発熱の人、発熱外来に行ってコロナかどうかを、
でコロナでなければよかったっていうことで、う
ん、そっからやっと、
ね、終わっちゃう可能性はあるけど、まあ、こういう病気も実は隠れてあるんだよってことはものすごいいいメッセージになりますよね。
そうですね、うん、しかも子どもたちに移るっていうことが多いということでしたよね、うん、保育園、小学校、
はい、
幼稚園っていうそういう世代、ということで、あの西、私たち、うん、ちっちゃい頃、
はい、
まあ、ちっちゃいうちにかかっておけばいいよみたいな感じで、
うんうん、
こう無理やりおたふくの人のこうそばで遊んでたりとかっていう人たちもいるぐらいだったんですが、今ではちょっと認識が変わってきて予防接種の時代に。
あ、そうですね、
まあ、その話をぜひ聞かせてください、はい
はい。あの1歳以降のお子さんで打つことができるワクチンの中に、含まれております。もともと予防接種っていうのは定期接種っていうものと任意接種っていうものに大きく分かれまして、
はい、
あの料金のいわゆる自治体からの補助が出て、あの自分であのお金を払わなくて済むようなものが定期接種で、あの任意接種っていうのは自分が希望して病院に行けば打てるっていうものが任意接種になります。でおたふくはムンプスワクチンですねは、任意接種の方に入りますので、こちらは自分で打ちますって言って病院に行かないと、あの自治体から何か通知が来るとかそういったものは一切ないです。
はい、
はい、
1回打てばいいんですか。
1回で終わらせちゃう人もほとんどいるんですけど、それだとあの免疫が あまり 100% に近くならないで、例えば8割程度の免疫力の獲得に収まることがあるので、うん、2回接種が一応推奨はされています。
はい、ちょっと質問があるんですけれども。
はい、加代子さんどうぞ。
はい、小学校のうちにおたふくにならなかったので慌てて、じゃあ大人になってからじゃ大変かなって、お隣で大人にかかった人がいるところは先生あるんですけど、
どうぞお気になさらずに。僕はあの慢性おたふく、
慢性あの中学になる時ぐらいにおたふく風邪の予防接種をして、でそのまま今大学生になっちゃってるんですけど、ということはまた冬にでも帰ってきた時に、今からでも19歳の今からでもおたふく2回目とか接種した方が良かったりっていうのはありますか。多分そういうことって考えてる人多いと思うんですけど、
あ、1回しか受けてないかなと思って
ね、
自分自身もう覚えてないですもんね。
もう1回打とうかなみたいなのは、
成人の人が、すいません、成人の人があの 100% の抗体獲得を目指して2回目周りにかかる、例えば自分のお子さんとかがいない人だとして、その何もない人が、2回目をすぐ打たなきゃいけないかっていうと、そういうあんまりメリットがないかなと思うんですよね。
1回しかやってないからと慌てて2回やることはない。はいはい、
ね、今ラジオを聞きの方でね、はい、あのすぐ明日にでも打って
もらうかっていう感じに、そうそうそう、
あんまりその、ね、慌てなくてもいいよってい う、
そうです、ね、
まあ、確かに周りの流行をちょっと見ながらね、
は
い、まあ、コロナにちょっと隠れてるおたふくいるかもしれないけど、周りの流行を見ながら、ちょっと流行ってきててっていう場合は少し、まあ、あの抗体化調べてみたりとか、うん、そういうふうなこともいいかもしれないですね。
そうですね、
病
院ではあの何歳でも任意ということで希望すればやっていただける、
まあ、あの小児科で打つ場合のワクチンは小児年齢には当然なりますけれども、はい、
よく内科などで希望すればって書いてあるようなとこ
は打てるんじゃないかなとは思います。任意接種なので。
これって抗体価って調べて分かるもんですか。
IgG、あ、分かります。
じゃあそれが十分、じゃあ修正免疫になってるかどうか分かる。
そうです、あの IgM と IgG っていう免疫の抗体価があって、う
ん
う
んうん、IgM と IgG
っていうのがあって、あの今まさにかかってますっていう場合はこの IgM っていうのが上がってくるんですけど、
早期はね、
はい、で、あの過去にかかってないしはワクチンを過去に打ったことがあるっていう場合は IgM が陰性で IgG が上がってくるんですね。うん、この血液検査を見ることによってあの自分が過去にかかっているかどうかが分かります。
へ、
それですね、
これですね、うん、急に内科に行って、
うん、
皆さんが先生 IgM、IgG の検査をお願いします。そうそうそうなっちゃいますね、きっとね。私もその一人。
すごい通な人です、ね。
ちょっとラジオで聞きましたけど。
じゃあ俺 G なかった。っていう感じはすげえ通な。
でもまあ打つ前にその血液検査で済むのであれば。
う
ん、
そうですね、うん。あれと一緒ですね。妊婦さんになる直前の若い女性の風疹の抗体価の測定と全く同じで、はい、風疹の免疫を持っているかどうかを例えばこれで血液検査して過去にかかったことがなければ赤ちゃんが先天性の風疹症候群になるのを防ぐために風疹の抗体価を上げておきましょうでワクチンを打つっていうこれと全く同じことがこれのあれで分かります。
つまりあれですよね、その自分が子供の頃にかかったかどうかもわからないし、うん、ワクチンを1回だったのか2回だったのかわからない、
抗体があるかどうか
抗体があるかちょっと心配になってきたなっていう方は、うん、まあその抗体価を調べてみて、でその IgG というのが十分増えているようであれば、まあちゃんと守りは固めているぞということになるわけですね、うん、慌ててワクチンもう1回追加でみたいなね、うん、親父もう一本つけてくれみたいな感じのノリでなくていいってわけですよ。
そうですね。
でも聞いてよかったですね。そうですね。
そうですね。つまりやっぱりその周りの流行というのをちょっとよくやっぱり注意をして、今どんな流行り病がコロナ以外にあるのかっていうことで、それでどうもおたふくが最近流行ってきたぞっていう場合は、まず一回その心配であれば調べてみると。でもしその IgG と言われるその抗体価がよく上がってなければワクチンという選択肢もあるということ
なんですね。そうなりますね、うん、へ
ー、さあ、あっという間に時間になってきましたけれども、うん、塩畑先生、今回のテーマおたふく風邪についてラジオを聞いている皆さんに何かメッセージいただけますか。
そうですね、やっぱりその流行感染があるかないか周囲にっていうのが一番 その重要な情報になるので、集団生活の場のところからの情報提供っていうところを敏感に察知していただいて、自分のお子さんが過去にかかっていなければもしかしたら2週間前後のところで発症してくるかもしれないなっていうふうに思っていてもらえればいいのかなと。そうすると早期発見することができるかなと思います。
まあ、そして繰り返しになりますけれども、ウイルスなので、症状を抑える対処療法ということになるということで、例えば、うん、今解熱鎮痛剤ってこう私たちコロナ禍でこうすごく敏感になっていますけども、うん、このおたふくの方の場合はどういった解熱鎮痛剤が出されるんですか。
小児の場合ですと、やはり同じでアセトアミノフェンを中心としたお薬で、例えば座薬であればアンヒバ座薬とかアルピニー座薬とかそういったもので、はい、飲み薬であればカロナールっていう名称が多いかなと思います、
は
い、
あ、なるほど、なるほど。
コロナの、ね、対処療法と一緒ですね、
うん、もうだいぶ常備してますよね。
だいぶね、まあ、これほど世の中で有名になった薬はないかもしれないですね。
そう、本当ですね、うん、じゃあ恐れずに、
うん、
でも油断せずにということで、うん、重症になる場合もあるので、うん、気をつけていきたいということですね。さあ、西、
ふくよかな人は気づかれないかもしれないということも一つ付け加えていただいてよろしいですか。
そうですね、分かりました、はい、西、気づいてもらえずに、
でもラジオ一応ここ痩せてる痩せてる体になってるんでした。
さあ、あと少し時間があるようなので、先週実は塩畑先生からリクエストをいただいたのが、うん、復興支援ソングで花は咲くだったんですけど、
ね、はいはい、
塩畑先生とっても綺麗に、まあ、標準語で話されて、うん、ね、うん、東京のご出身の塩畑先生が、うんうん、岩手に残ることに決めた、
うん、
それが東日本大震災だったっていう、先週そこでお話が終わってこうぐっと1週間ふつふつとしていたんですけれども、先生やっぱり津波を間近で。
そうですね、私が直接経験したわけではないんですが、何かもうなんか逆に申し訳ない気持ちになっちゃうんですけど、周りの人が被災して大変な中、まあ、自分は東京出身で持ち家がこっちにあるわけでもない病院の寮にいただけなので、うん、 そこで確かに働いていて忙しくはなったけど、肉親を亡くしたわけでもないし、何か家財がなくなったわけでもないっていう中で、なんかだんだん時間が経てば経つほど逆に申し訳ないなって気持ちが何年間か続いちゃった時期があったんですけど、まあ、それで奨学金を岩手県から借りて大学に行ったっていうところもあったので、それを返すために大船渡に働いた時期の話なんですが、東京に帰ろうかなって思ってたんですけど、ある一定の期間働いたら、東日本大震災で、まあ、みんなが頑張って復興しようっていう中で、まあ、岩手にもうちょっと残ってやっていこうかな、で奨学金返しながら医者として働いていこうかなって思った時期の歌なので、すごく印象に残ってるんですよね、
はい、実はもう研修医その日で終了して、翌日からお友達と飛行機に乗って遊びに行く
実は
予定だったって。
そうなんですよね、はい、
そういうタイミングでしたもんね。確かにね、3月ね、うん
う
ん、
そこからはしばらく病院に缶詰だったんですよね。
そうですね、はい、5月ぐらいまでは病院に、もう本当最初は急性期のやつだったんですけど、うん、全国から応援の医師とかそういった看護スタッフだとかそういった人たちが入ってくれるまでは急性期だったんですけど、まあ、津波だったので中くらいの重症度の人が少なくて、生き残っているか亡くなっているかっていうことの方が結構多かったかなっていう印象を持ってるんですよね。でなのでお薬流されちゃった、結局時間が経てば経つほどお薬なくなっちゃって自分が何飲んでたかわからないっていうご高齢の方だったりだとか、あとは、まあ、印象に残ってるのは、例えば避難所に他の家族、子どもさんとか奥さんとかそういった人たちを入れてあげてて、自分は車の中でずっといたけど足が冷たいまんまで車の中で過ごしてて、久しぶりに靴脱いだら両方とも腐ってたとか、そういう若い男性とかも、そうちょっと、あとは避難所で一酸化炭素中毒になっちゃってっていう運ばれてきた人だったとか、そういった人たちのことが記憶に残ってます、
はい、そういうことを経験して岩手に留まってくれていて、そして小児科学講座で今助教として日々、ね、活躍してくださっている塩畑武先生、なんかいろんな2週間思いを、
ね、
感じましたけど、ありがとうございます。
ありがとうございました。